ターシーのジョグラジ。
5月21日火曜日午後4時を回りました。ターシーこと上里忠が沖縄県内をジョギングしながら出会ったもの、発見したものをご紹介するターシーのジョグラジ。この番組を聞いたらあなたも沖縄県内をジョギングしたくなるかも。 FM 那覇のスタジオから30分間生放送でお届けします。はい、ターシーのジョグラジスタートです。
はい、パーソナリティのターシーこと上里忠と
アシスタントのベッチです。はい、そして今週はね、
はい、
はい、ツイキャスご覧の方分かるように、
はい、そうですね、
初めて の、 3人構成の画面になっております。
贅沢に、
はい、贅沢に、
はい、フル画面、はい、ゲストも含めてね、
はい、はい、というわけで、
はい、はい、
うん、今週はですねゲストに那覇セントラルホテルの中村聡さんをお迎えしております。よろしくお願いいたします。
よろしくお
願いいたします。はい、2回目ということで、
はい、
はい、改めましてちょっと自己紹介の方をお願いいたします。
はい、この近く那覇セントラルホテル、あと1階1階を、運営しております、まあ、社長やっております中村と申します。中村聡です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、中村さんはねターシーさんのジョギング仲間というか、
そうですね、はい、はい、アプリでつながってますので、
アプリでねお互いのトレーニング状況が分かるっていう、
いいねとか中村聡さんがトレーニング中ですとか出ていいねとか
でもお互いにこう、ね、そうですね、ジョギング状況を、ね、知りながら、
はい、
あっちが頑張ってるのな自分もみたいな感じで、
はい、結構プレッシャーかかって
ます。そうです、こっちもプレッシャーかかってます。
お互いにプレッシャーをかけ合うっていう、
どこを走ってるかとかどの時間に走ってるかっていうのが、あ、見られてるんだなと思うとちょっとこっぱずかしくなりますよね。はい、
ちょっと変わった道を走ってたらすぐバレちゃうっていう、
あ、そうそうそうそう、あれもどこなのこれっていう、はい、
はい、というわけで本日ね、いつも毎週オープニング天気の話をしているんですが、です、ね、梅雨入りしました。
はい、しましたね、
うん、
先日そういう話しましたからね、
うん、
でもすごいですね今日は、
すごい晴れですね、今梅雨かなっていうぐらい、
うん、なんか本土のなんかさつき晴れみたいな感じですよね、
うん、そうですね、うん、なんで今日やっと晴れたからジョギングに行くっていう方もいらっしゃるのか、はい、ただ青空の下でビールを飲みたいなっていう気持ちの方も
そっちの方が多いでしょうね
いらっしゃるのかなと思うんですけれどもね、はい、ジョギングする方はね水分補給しっかりされてください。はい、本日はですね前半のトークテーマはジョギングのやる気を引き出す方法ということでね、ターシーさんがもう一番聞きたいお話ということ で、
そ、 うです、ね、
はい、
そこはちょっと聞きたいですね、
うん、日々の悩みということで、はい、はい、で後半はですね洞爺湖マラソンについてお届けしたいと思います。はい、ターシーのジョグラジは 78.0MHz FM 那覇にて放送中。放送を聞き逃した方、過去の放送を聞きたい方はポッドキャスト、YouTube でターシーのジョグラジと検索してください。番組へのメッセージは Twitter はカタカナでハッシュタグジョグラジ、ハッシュタグジョグラジをつけて投稿してください。メールアドレスはメールアットマークジョギングドット沖縄、メールアットマークジョギングドット沖縄、ジョギングの綴りは JOGGING までお送りください。たくさんのメッセージお待ちしてます。
ジョギングのやる気を引き出す方法って、
うん、
ジョギングを好きな人にとってはどうでもいいような話かもしれないですけどもやってる本人からすると、
うん、
結構日々の葛藤の中、うん、そのジョギングワールドに飛び出すって感じなんですよね。もう朝どうしようとかね、夜、
うん、
うん、走ろうかな、
うん、
走らないでおこうかな足痛いしねみたいな、
うん、
そういう時にどういうこう心境でこの家のドアをこう蹴破ってというか開けてジョギングに向かうかっていう、
うん、うん、うん、
ね、それはちょっと忙しい方ですので、
うん、
どんな感じでその
忙しい中で工夫をしながら、う
ん、工夫をしてジョギングをされてるのかってちょっと聞いてみたいんですけども、前にも聞いたんですけど、はい、夜ね、されるって、ね、
夜ジョグ派、
うん、で、まあ、なんかそのお仕事終わったりとか、まあ、何回か、まあ、一段落して終わった後にスタートするんですけども、そういう葛藤ってないありませんか。
いや、毎日あります。あ、
すごい、毎日、
毎日です。
うん、毎日やるんですね。いや、もう私もちょっと一時期ね、この番組をやってるからって頑張ろうかなってしてたことはあったんですけど、やっぱり毎日このジョギングの格好に着替えて家から出るっていうところがまずハードルが高くて、
うん、うん、そのこう葛藤してどうしようって、こうその時のこうきっかけっていうんですかね、外に出るきっかけって何ですかね。
毎回違うんですけどね。あのまずは、30分後に出よう、
あ
で1時間後に出よう。
なるほど、この時間を決めてスタート時間を、
そうなんです。
あ、なるほど。
でその間に
これいいかもしれない、
まず、タイマーかけてくるんですね。30分でモチベーションがこうだったとか、あとあのその間にあのランスマとか、あの録画してある番組見て気持ちを高ぶらせる。
あ、なるほど。あ、それいいですね。僕全然そういうアイテムを使ってなかったですね。
こういう秘密道具があったんですね。
そうですね。いやいいですね。
あとあの YouTube とかでも意外とマラソンの攻略とか、その時に走ってるシーンとかを見てると、なんとなく自分がそこの中にいた、あの何かを挑戦した時のその感覚が出てくるんで、よしって今日も頑張ろう、
頑張ろうって思えるのが、そういう、もう秘密アイテムがいっぱいあって、
そうい
ろんなものを駆使して、
そういうので奮い立たせないと着替えるところ、靴履くところまで行かないもんですから。
そうですね。
やっぱそこまで行くためには誰だって大変なんですね。
そう
葛藤があるんですね。
いや、アラームはちょっと、タイマーのとアラームはちょっと、私もちょっと気づかなかったですね。
いいです
ね。
あの何分おきとかにやって、あと何回だったら行かなきゃいけない、そこまでに気持ちを高めなきゃいけないっていうのが
これ本当になんか冬の寒い日の朝みたいな葛藤ですね。
みたいなもんです。
そっか、それは、はい、いいこと聞きました。
いいですね。
いや、まあ、そっか。それで、ま、前も聞きましたけど、この暑い時、まあ、あとこう結構暑いじゃないですか、夜でも、はい、暑さ対策ってこうなんかどんな感じでされてますか。
あの、まあ、暑さ対策というか、私あの必ず500ミリのペットボトルを、
はい、
なんていうんですか、あのベルトの方に差し込んで、はい、で走るようにしてます。で途中で信号とかにちょっと口に含むだけで、全然なんか、気持ちが違ってくるんで、そういったようなことをやります、
ね。なるほど。まあ、もう暑い時ってでも、まあ、寒いのも出たくないんですけど、暑い時もちょっとあんまり出たくないですよね。
暑い時の方が辛いです。
まあ、そう寒い時はこう走ってたら少し
暖
かくなるし、汗が出るから、もう暑い時っていつこう熱中症になるかなとか戦いですからね。
昼間そうですよね、
はいはい、
で夜は意外とこの暑いのが涼しさに感じてくる、
そうなんですね。
汗かいてくるのと、それからあと風当たりながらの日差しがないんで、その分だけ体がだんだんひんやりしてくる。意外と
そうなんですね。
夜いいですよ。
あんまり、
はい、
じゃあこの時期はちょっと夜ジョグに切り替えるっていうのもありかもしれないですね。
まあ、あのたまにね、あの夜の7時とか8時ぐらいの時間帯は走るんですけど、中村さん走ってるのも11時とかね、もうなんか世の中の人がお休みする頃にちょっとそこまで起きてるかな、やれるかなみたいな。
そうなんですね。結構じゃあ遅くに、
日が沈んでそれから悩み出すんで、今日どうしよう。
その頃からアラームがスタートするんですね。
まあ、夜ジョグの場合そういうの結構いいですよね。その自分の今日のジョギングするタイミングを、あと3時間前とか2時間前とか。でも朝はね、やっぱりなんか起きて、この起きて活動する時間のもう本当に短い時間で動かなくちゃいけないから、そこをちょっとなんとかしなくて
はいけない。アラームも数分起きていかないといけないですね。うるさいぐらい。
はい、
あの朝だったら私走れないと思います。
あ、
そこまで気持ちが持っていけないんです。
なるほど。
やでも私もそのやり方だと多分朝は朝で起きる時の葛藤がスタートしてるので、
あ、そうそう、起きるという葛藤と
二重でアラームを設定しなくちゃいけなくなっちゃうのでずっと鳴り続けてると思います私の部屋
よほどなんかこうね、うん、リズムにならないと難しいですよね。
ジョギングスタートした時、はい、もう本当に初心者の時はなんかこうやる気引き出すっていうのはこの方法は思いついていたんですか、
うん、まあ、私がジョギング始めたのは2ヶ月前の、うんうん、2ヶ月後には那覇マラソンっていう時だったんで、うん、もうそういう余裕はなかったんですけど ね、うん、ただ今でもそれあるんですけども、うん、自分である程度目標を決めてて、うん、で2キロか3キロ行くと体が楽になって
くるんですよ。だから
最初の1キロは8分台で行くぞとか7分台で行くぞとか、そのタイムをちょっと長めにとってでゆっくり歩くぐらいの気持ちで行くと、だんだん歩いていくうちに早く終わりたくなくて、だんだん早く走り始めていくんですよ。でそういうふうなところからスタートするっていうのをよくやります。
そうなんですね。
それはいいですね、
はい、いいですね。でもやっぱりジョギングするのにすぐやる気を引き出せる人っていうのはなんかいないんだなっていうのをちょっと聞いて、はい、うん、今日安心したところはありますね。
安心しました、
はい、でもやっぱりね、そうやっていろんな工夫をして習慣づけすることで、うん、なんとか体もこのアラームを聞きながら走る準備を整えられるというかね、やっぱ大事ですね。体にこう伝えていくというか、はい、覚えさせるっていう作業、ね、
モチベーションを上げていくっていう、
走りながら好きな曲を聴くっていうのは、また楽しいです。
タシさんは逆にもう全然
もうなんかその音楽系とはもう全然、もうなんか自分の世界にこうバッと入ってきますので、なんかあんまり聴かない方がなんか入れるっていう感じがしますね。
聴いてるようで意外と聴いてないんですけど、そうした時にうん、ですか、ロック系のやつ、洋楽の方のガンガンいくやつをなんかやってテンションを高めていくとか、
もうなんか気持ち進んでいける感じの、
それはなんか、はい、なんとなく、はい、
これねバラードとか聴いちゃうと大変なことになっちゃいますよね。
夜だししっとりとするから
。じゃあ本当にいろんなねやる気の出し方というか、走りながらもやっぱりやる気を高めていく方法っていうのをこう入れていく必要がありそうです、
きつくなってくると、あそこの信号まで走る、あそこもうちょい先まで走るっていうことでやっていくうちに、いつの間にか折り返し地点まで
来て、はい、じゃあいろんな目印をもう一個一個ちょっとちっちゃいちっちゃいゴールを作ってあげて、なんとかここまで頑張ろうっていうので距離をどんどん伸ばしてい
く、そうしてい
く
うちに、あ、一昨日ここまできつかったけど今日楽だなと、自分のその変化が分かってくるので、そうするとまた楽しくなる。
そうか、自分の変化が分かるとやっぱ楽しくなりますね。続けやすいですよね。はい、というわけで前半はですね、ジョギングのやる気の引き出し方をご紹介していきました。タシンさん解決しましたか？
あ、もう今日は本当に得しました。ありがとうございます。
はい、というわけで後半はですね、洞爺湖マラソンについてトークしていきたいと思います。はい、というわけで後半はですね、洞爺湖マラソンについてトークしていきます。
洞爺湖マラソンって北海道のですよね、
うん、そう、なんか沖縄のジョギング番組でどうしてっていう風に
ちょっとそれ振らないと何が起こったのかなって
まずそこから。
そうですね、実は2日前に、中村さんが洞爺湖マラソンに参加されて完走されたということで、
おめでとうございます。
素晴らしいです。
すごい、
ちょっとね、その洞爺湖マラソンの話を聞いてみたいなと思うんですけど、
はい、うん、
ぜひぜひ、
う
ん、いや、
はい、どうぞどうぞ、はい、
実は、沖縄マラソン、前回出演させていただいたのが、はい、沖縄マラソンの2週間前ということでお話しさせていただいて、はい、
そうですね、
おかげさまで無事、沖縄マラソンも完走できました。
あ、おめでとうございます。
で、最後のところのゴール地点でたまたま一緒に並走されてた方が北海道の方で、で、沖縄マラソンいいでしょうとかって自慢してたら、北海道マラソンもいいですよとか言われて、で、北海道マラソンって8月にあるんですけど、これ制限時間5時間で札幌市内を永遠に走り続けるっていう結構過酷なもので、それは嫌だったと。そうすると、5月ぐらいだったら洞爺湖マラソンっていうのがありますよって言われて、で、それいいですねっていう話から、 スタートで2月に、ちょうど募集してたもんですから、そこに5月に行くぞという形で申し込みをしちゃいまして、ほとんど勢いで行ってきました。
すごいですね。なんかこの走ってて次の大会を見つけるっていうのがもう初心者の私にとっては衝撃的なんですけれどもはい、すごい。
2月の、沖縄マラソン意外と楽しく走れたんで、大体2月でもマラソン私シーズン終わりだと思ってたんで、もう1本ぐらいやりたいなっていう話をしてたらちょうどそこを紹介していただいて、でまだあの県外で走ったことなかった
んで、初めてなんですね今回。
県外で走るんだったら、絶対一番離れたところがいいだろうということで、北海道
真逆ですからね、はい、
どうでしたこう気温とか、こうレース環境っていうのは、
スタート地点で朝12度ぐらいでしたかね。
あ、やっぱ寒いですね。
寒いですね。
あ、いいですね。
桜が咲いてました。
あ、なんかいいですねそれも
沖縄にいるとこの季節の感覚がちょっとわからなくなるので、はい、あ、桜咲いてるんだって今ちょっとびっくりしましたね。
びっくりします。私も行ってびっくりしました。
じゃあちょっとなんか季節も感じながら、
とってもいい感じで、なんていうんですか、北海道の方々みんなあのランニングクラブの方々がたくさんいらっしゃるので、もう辺り一面あの休憩用のテントがたくさん張り巡らせて、でいろんなあの上りが立ってて、なんかすごいなって、本当にみんなマラソンやるみたいだって、このように見てましたけど。
あ、そのテント張ってるのはそのゴールとかスタートゴールのところで、
あのランニングチームの人たちが、
荷物を置いたりとか。
じゃあもうチームごとにテントをしっかり持って。すごいですね。
まあ、それ結構あるんでしょうね。
制限時間が、5時間30分で、
5時間30分
那覇マラソンよりもちょっと短いん
ですね。そうですね、6時間くらいですね。
6時間15分ですから、そうするとあの結構マジに走ってる方々がたくさんいて、横で走りながらちょっとビビってたんですけど、出られる方々も次の100キロマラソンのための練習として出てる方もいらっしゃる。
すごいですね。でもなんかそのね、洞爺湖マラソンってその景色がすごくいいって言って、
素晴らしかったです。
でこれずっとでもコース見ると、この湖をぐるりと回るじゃないですか。湖って飽きるものなんですか、飽きないものなんですか。
気になりますね。
飽きます。本当に飽きます。いや、これ北海道の時期で怒られるかもしれないですけども、
あの景色綺麗って、なんかそのね、ツイッターとかこう、いいよねってやるんだけど、この42キロ本当にこの、ね、洞爺湖を回るから、あれなんかそれってなんか
こういう感じでした。
それ
本当にね、この本当に湖の周りを回るコースっていうね、
沖縄には、湖ないから、珍しいですけど、多分10キロぐらいでもいいかなって感じしますね。
当たりです。最初の10キロ楽しいんです。すごい、あ、湖があって綺麗だな、いいなって、あそこにあの中之島があっていいなとか思いながら走ってるんですけど、だんだん同じ景色で、俺本当に進んでるのかなって思うぐらいにずっと同じ景色が続いて、
じゃあさっきの前半で話したようなこの信号機まで頑張ろうっていう、あの
当たりです
ないですね。
今回の目印は、あの道路との境界線、あの上から全部あの矢印が出てるんです。あの雪が降った時 の、その歩道と車道の境界線があるんですけど、それが定期的にあるもんですから、それをずっと見ながら走ってたりとか、あのカーブミラーのところのあそこまで行ったらその先に何かがあるかもしれないとか
何かがあるかもしれない、その先が見えてない。
見えてないんで。
そっか、意外と、走ってみるとそういうのが見えてくるんでしょうね。
じゃあもう沖縄と本当に違う環境ですね。
この湖の周りほとんど応援の方々が、本当に少ししかいらっしゃらなくて、たまに手を叩くのは地域の住民の人が2人ぐらいで頑張れって、控えめなんですね声が。
そうなんですね。沖縄だってもうお祭り騒ぎみたいな感じですからね。
5000名規模、6000名なんで、大体参加者が、だからあの那覇マラソンの5分の1なん で、でそうするとあの抜いたりとかのストレスはないんですけれども、本当に自分との戦いのマラソンでした。
チャレンジっていう感じですね。
もう修行みたいな感じがしますけどね。
これをなんか高低差をちょっと見ていくと、わりかしまあ高いところでその高低差というか、アップダウンはちょっと少ないような気がしたんですけど、なんか一部ボーンって出てるところがあって、なんだろう、この21キロから 28キロぐらいのところでなんかガーッと上がってガッと、ね、うん、降りる。あの他のなんか選手でツイッターでこう自分のなんかこう何名かアップしてるんですね、記録を。だこのところだけみんなやっぱ遅くなってるんですよ。キロ1分か2分ぐらい落ちてくる。
そんなに落ちて、ね、じゃあ結構ここは辛いところというか、
はい、永遠に続く坂でした。約2キロでしたかね。
そうですよね、2キロ、いや 4キロぐらいですね。
まあ、長いですね。心折れそうな。
いや、もう3回か4回折れました。
折れました。
だってずっと続いてって、うん、続いてって折り返し地点が見えないんですよ。
そして目印も少ない。ここまで頑張ろうというポイントも少なく、
応援してくれる人も少ない。
それはちょっときついですね。
これはなかなかじゃあ辛い感じの区間というか、
は
い、
なかなかいい修行になりました。
でも全体的にもうこの完走してみての感想とかっていうのは、
楽しいですね。
楽しいですか。
はい、沖縄とはまた全然違ってて、30キロ地点でサロンパスの匂いもしなかったし、食べるのもなんか、これだけってもう少しなんか食べたいなって思うぐらいに、そのすごい控えめなんですけれども、それがまたすごく楽しくて、で全国からやはり集まっておられましたね。沖縄からも参加の方が、7名いらっしゃって、
7名もいるんですね。
すごい、もうあれですかね、いろんな県外のマラソン走られてる方なんでしょうかね。気になりますね。じゃあもうだいぶね、皆さんすごいランナーがいるのがちょっと洞爺湖マラソンということで、長距離をちょっと練習がてら走ってるっていう。
だって70代の方で、3時間切る方結構いらっしゃったん
です。70代 3時間切るってすごいですね。
すごい、
何なんだろうこの人たち。
毎日走ってますよね。
体ちょっと曲げながら走ってるんですけど、同じペースでずっと動いてると、いつの間にか私抜かれてるのか、って必死になって追っかけるんですけど、この人追い越せないっていうのがあったりとか。
じゃあなんかちょっと新しい刺激もあった、大会ですよね。すごい。なんかターシーさん聞きたいことありますか、洞爺湖マラソン。ここは聞きたいっていうところ、ね、
もうちょっとなんか多いかなと思ったんですね、洞爺湖のこの景色を見ながらって、わりかしなんか少ないみたいですよね。
ちょっと控えめですね。で、大体行くまでに沖縄から、千歳まで直行便で行って、そこから電車に乗って、行くんですけれども、途中で電車に鹿が飛び出したって言って止まったり、この時間外すと夕食が食べれないっていう。そういうのがあって、本当は、ブッフェでみんな食べる予定だったのが、急遽、近くの、居酒屋さんで、セットメニューで召し上がってくださいとか、いろんな人道中が行く帰りであるとか、面白
い。旅のそれは面白さでもありますよね。
これはね、もう皆さんにも経験していただきたいと思いますし、それがいかに那覇マラソンとか沖縄マラソンが素晴らしい、マラソン大会なんだっていうのは、外に行って初めて分かるっていう。
なるほど、初めて来ましたね、私もね。
県外のマラソンに出たとなると、また別の県外のマラソンにも出たくなってきたじゃないですか。
当然です、絶対出ますもん。年1本だけはそういう風なのをやろうと思って。
いいですね、本当。
ちょっとだから旅行がてらで、なんかこう他の地域の、ね、ランナーさんたちがどんなモチベーションでやってるかっていうのってすごい刺激になりますよね。と言っても私はまだまだ初心者で全然大会出れてない
レベルな。5キロコース10キロコースっていうのもありますんで。
いいですね。
すごい。
そうなんです。
それぐらいやったらね、
まずはもう短いコースを完走して達成感を味わうところからスタートして、それがいいかもしれないですね。はい、というわけで後半はですね、洞爺湖マラソンについてトークしていきました。で、あっという間に、ね、はい、そうですね、いろんなお話してると
思う。洞爺湖マラソンも、ね、
ね、あっという間
楽しかったですね。
エンディングとなっておりますが、はい、ちょっと、ね、ここで告知の方を先にさせていただきましょうか。はい、次回 の首里ジョグの話ですね。
首里 ジョグだと言いながらウォーキング
なんですけれども、はい、こちら、ね、あの5月25日土曜日の朝8時からです。はいはい、まだまだ参加者お待ちしておりますので、はい、ぜひ、ね、あのご連絡ください。今回もウォーキングなので初心者大歓迎です。
はい、初心者大体まあ3キロ、ね、
はい、またターシーさんがコースを、ね、考えてくださっているので、
決めてますので、はい、
はい、 というわけで本日中村さんありがとうございました。
ありがとうございました。またちょっと定期的に中村さんを呼んで、最近のジョグはとか、トレーニングはとかっていう話を聞きながらですね、ちょっと紹介したいですね。
改めまして最後に自己紹介の方をぜひお願いします。
ありがとうございます。マラソンチームを作りたくていろいろと声をかけてるんですけど、みんなに、ソース感されてまして、無理なことを言うなと言われている那覇セントラルホテルの中村と申します。ぜひともチーム作って一緒にやりません？
私いいんですか？初心者でも大丈夫なら、
初心者だからこそ楽しいんですよ。上手な人がいるとね、ちょっと辛いんで。
じゃあもう一番下っ端から私スタートします。ぜひ入れてください。入りたいです。
総監督はタッシュがい
る。タッシュのジョグラジで。
じゃあもう今いい、メンバーここの3人ですか？ここからスタートで、ということでですね、じゃあ本日本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
さて次回のタッシーのジョグラジは5月28日火曜日午後4時から生放送でお届けします。お楽しみに。
はい、パーソナリティのタッシーこと上里忠と
アシスタントのベチでした。
また来週。